皆さん改めましておはようございます。
おはようございます。
7月の第4の聖なる主の日です。今日もですね、神様一緒に名を呼んで招いてくださって礼拝をこのように捧げられます恵み特権を感謝をいたします。改めて覚えましょう。私たちはこの命の言葉が語られるという意味において、世界で一番素晴らしい場所に招かれているんだということですね。もう一度ですね、渇きを持って主よ、あなたは私に何を語ってくださるんですかということを覚えて御声を聞きたいと思います。先週はですね、水をぶどう酒に変えるというですね、最初のイエスの奇跡、水を汲むしもべ、あのしもべがぶどう酒がなくなった時にですね、それを買ってきなさいという命令ではなくて、水を汲んで水がめに水を満たしなさいというですね、ある意味で意味がよくわからないけれども、そのイエスの言葉に従い通したという、そういうところから御声を聞きました。その鍵はですね、天地万物あなたを作られた創造主の神の愛の眼差しを受けることを通して信仰が芽生え、そして彼らだけが体験したあの奇跡ですよね。私も同じようにその神様の眼差しを受けているので、その主の御業を体験して歩んでいきましょうと使わされていったわけですが、皆さんどうですかね。1週間振り返られて、ああイエス様ってやっぱりすごいと告白をできるものとなっていったでしょうか。それともイエス様やっぱり分かりませんでしたでね、内容分かりませんとですね、もう今もうクエスチョンマークがまだ飛んでるという、そういう人もいるかもしれませんよね。まあその信仰の、あの成長は、その進み具合はまあそれぞれですけれども、でもですね、神様は私たちを水を汲むしもべとなるように招かれているわけです。そしてそのあなたに今日は地の塩、世の光なんだということを言われています。これはどういう意味でしょうか。神の御声を聞きたいと思います。まず13節を見てください。ではここで皆さんで見ましょうか、今日はですね、13、14節なんですよね。暗唱聖句ね、皆さんやる気で出てきますよね。長いですが、まあその13節見ましょうか。では3、はい。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるでしょう。外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。はい、そうですね、実はですね、この1節から12節を見たら分かりますけども、特に2節から10節に8つの祝福とあります。これ三条の説教なんですよね。三条の水訓と言われて、そのことを語られた後に、このあなたは地の塩、世の光と言われています。私たちはですね、イエス様と出会うという恵みに預かっている信仰者ですね。その信仰者は神の子とされました。そしてイエス様をここにお迎えした瞬間から、命の書に名が記され刻まれたんですね。イエス様との交わりがスタートするという意味での永遠の命が与えられ、死というものはもうそれね、通過点、凱旋の時なんだというふうにですね、そういう歩みが始まった、素晴らしい歩みをいただいたんですよね。ですから信仰者とは、御言葉に生きていく人、神なしには生きていくことができない人、でもいろんなことがあっても主が共におられて、神様の視点で見ることができるもの、なんという感謝でしょうか。そういうものとされているから、礼拝を捧げ、そして神の国を捧げていく奉仕を担い、交わりをして捧げていく、そういう教会、いわゆる生活を全うするためだけに私は生きてるんでしょうか。もちろんそれも素晴らしい、大事ですよね。でもそれと同時に、普段のこの地上において、つまり神様のことをまだ知らない人々の中で、神の栄光、神の素晴らしさを表すために仕事をするんだ、生かされていくんだという、世に使わされていくことが、そのような礼拝を捧げ、奉仕を担い、交わりを捧げると同じぐらいに大切なんだということを言われている。それがこの世の光、地の塩であるんですね。実はですね、このイエス様が 三条の説教を語られた場所は外来湖の北の方の場所ですね。カペナムと言われている場所だと言われますね。そこから実は160キロ南に下ったところに何があるかというと死海があるんですね。死の海と書いて湖なんだけども塩があるので海なんです。でも塩があまりにもあるので、生き物が住めないのでデッドシーと言われてますね。今もありますよね。当時からもあります。死海があるんです。で実はですね、その死海のほとりにクムラン教団という名前のユダヤ教の一派が生活を営んでいたんですね。で彼らは自分たちのことを光の子と呼んでいたんです。まあ呼び合っていたんですよ。そして彼らは洞窟に住んでいたんですよね。つまり世から離れ世捨て人になって隠遁生活を送り自ら清めようとして暮らしていたんですね。ですからイエス様はここで単なるあなたは塩とかあなたは光と言われずにあなたは地の塩と世の光とこの地のと世のって言われたのはそういう背景があったとも言われるんですね。つまり世捨て人になるんではなくてね、なんかこうイエス様と出会ったらなんかこうどっか閉じこもってつまり私たちで言えば教会しか行かずにあとはね閉じこもってるといわゆるクリスチャンはみんないわゆるこうなんていうか引きこもる集団ではなくてですね、そうじゃなくてこのクムランの人々のようではなくてこの地上に使わされたものなんだね。世捨て人になるんではなくて使わされて出ていくものなんだということを強調されたかったというのがあるんですね。地とはどこでしょうか。それは私たちが生活を営む家庭であり職場であり地域であり学校ですよね。そこが私たちのいわゆるフィールド場所だということです。でそういう中でイエス様があなた方は地の塩ですと言われたんです、ね、もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうと言われた。皆さん塩ご家庭にありますか。うちの家はないですと言われる方はですね、皆さん塩って聞いたらどんなこの絵が浮かびます。多分ね、こんな容器に入った塩が食卓にポンと書いてるものか、それともまあ料理をしたらこんなねパカッて開いたりしようってこう言われるね、こういうやつですよね。そういう塩だと思いますか。違うんですよね。そう違うね。お友達はね、そう違う。ね、そうお友達礼拝でちゃんと見たので、お友達礼拝だけでちょっとね、皆さん何やと思うか今日ここで見てもらいます。実はね、イエス様が言われた、イエス様が言われた塩っていうのはね、こういうものなんです。ちょっと見てもらっていいですか。見ますか。そうこれ、岩塩なんですよ。岩塩ですね。で、今申し上げたように視界っていうのがあったので、実はね、この塩が塩気っていうのを皆さんわかります。塩が塩気をなくすってことはありますか。10年前の塩でも塩気ってなくなるじゃないですか。市販の塩って。でも塩が塩気をなくすってことは当時あったんです。なぜならば塩というのはこういう状況であったからです。ちょっと次の写真お願いします。これ。すごいですね。つまり視界の周りにゴロゴロこういうふうに岩塩となってあるんですよ。皆さんラッキーと思いました。いや取り放題やんと、ね、ミネラルたっぷり、ね、わざわざかんでも取りに行ったらいいで、まあ、そういう世界だったんですね。取りに行ったかったんです。こうやってでもね、当時は塩というのは貴重だったのでやっぱり規制もあってその塩によって兵士の給料が支払われたりですね、塩をめぐって戦が起こった時もあったんですね。だから非常にですね、高価なものでもありました。でもこういうものですね。これが岩塩で、こういうふうにこう置かれているので塩が塩気をなくすということは下の方がね湿気じゃないですか。で水気が増してつまり塩気がなくなって普通の砂になってしまうってことがあったんです。だから塩気がなくなったらもうね穴ぼこにさーっと砂のように巻いて踏み固めた方がいいというふうに言われてるんです。これが塩気をなくして踏みつけられるだけですという意味なんですね。こういう世界私は知らないですよね。私はもう塩といえば白、ね、違うんです。こういう茶色いね、でも栄養価たっぷりでしょうね多分ね。はい、ありがとうございます、はい、こういうものですね。じゃあ皆さん塩の役割4つあるんですが、まず味付け、腐敗を防ぐ、清潔を保つ、光を反射するんですよね。海辺に行ったらキラキラ光ってるじゃないですか。あれ塩が光ってるんですよね、まあ、この4つあるんですけども今回は特にこの2つ最初の2つを掘り下げてますね。1つ目は塩の役割、味付けですよ、ね、味付け 申し上げますように、昔から塩は日常生活ではなくてはならないものですね。あってもなくてもどっちでもいいものではありません、ね、皆さんスープに塩が入ってなかったらね、味気なくてまずいでしょ、飲めないじゃないですか、ペンってね、なるじゃないですか。だからわずかの分量でももうあるとないとでは大違いですよね。でつまりですね、あなた方は地の塩ですと言われた、ね、地の塩となりなさいとか、地の塩となったらいいですねではなくて、あなたは地の塩であるという、これ事実の宣言なんですよ。命令ではないんですよね。もうそうなんだということを言われたんですね。つまりイエス様を信じている信仰者のあなたは地の塩なんですってことです。皆さんアーメンですか？いえいえそんなそれは確かに汗かいたらですね、塩辛い、そんな意味でもないですよ、ね、世の中に使わされた味付けするものだということですよ。つまりですね、この社会にあってキリスト信仰者はなくてはならない味付けなんだということです。単にまた味付けじゃなくて素材の味を引き出す要素がありますよね。例えば皆さんスイカ食べるときに塩をパッと振ったら甘みが増すじゃないですか。素材が引き出す、つまり、ね、他者をサポートするということもこの味付けという意味ですよね。他者が生きるように、家庭において、職場において、学校において、地域において、あなたが存在するだけでね、その場所がパッと明るくなったり和んだり味がつくということですよ。与えられているその仕事を真剣に、言葉や行動においておおらかに、そして共に働く人を配慮しながら行う信仰者は、職場や家庭に活力とか協調性とか明るさとか良い影響をもたらすという、これが味付け効果なんですよ。影響力だから、あなたがいてもいなくても何にも変わらないではなくて、いたら違うということですよね。まあちょっとしょっぱすぎるかもしれませんね、それは分かりませんね。だから塩加減大事ですよね。でもそれは存在があるからね、しょっぱいんであって、つまりね、イエスが言われているのは、いてもいなくても変わらないというものになるなということです。そうじゃないんだ、あなたはと。味付けの役割、この世界をね、コロサイ4章5節6節にこういうことがあります。コロサイ4の5と6にですね、こういう言葉があります。読める方は読みましょうか。コロサイ4の5と6いいでしょうか。じゃあ読める方は読みましょうか。コロサイ4の5と6第3版では394ページですね。では3、はい、外部の人に対して賢明に振る舞い、機会を十分に生かして用いなさい。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさい。そうすれば一人一人に対する答え方が分かります。はい、すごい、これは奥義じゃないですか。塩味の効いたものってどういうことですか。つまりね、あなたの言葉が何かのこう影響を与えるものであるということですね。でそういうことをしていくときに、一人一人に対する答え方が分かる。私はですね、相対するときに何と言ったらいいか分からないということが多いですよね。でもそのこと、この御言葉にまず生きていこうと祈りを始めていくことですよ。私の言葉がね、本当にイエス様が言われているように塩であるならば影響を与えるわけですから、そうなっていくように、そういう祈っていくときに答え方がね、御霊によって分かるということですよ。すごいですよね。あ、こんな言うたらあかんなっていうふうにドキドキ帯をおどおどしてる人はいませんか。私はそうだったですね。でもこの御言葉って本当にですね、確信と励ましをいただきました。私たちは塩、味付けをする、これが一つですね。もう一つはですね、腐敗を防止する、腐らせないようにするんですね。皆さん生ものにですね、例えば魚とか塩を塗るじゃないですかね、当時今みたいに冷蔵庫もねありませんから、塩を塗る、保存するためです。魚とか肉とか野菜などに塩を振りかける、そうすると腐らないことに、ね、腐ることを防ぐんですよね。ですから非常にね、この2000年前のこの時も塩は大切な、そういう意味で役割を果たしていたんですね。同じように私たちキリスト者もこの世界です。腐敗傾向にある世の中にあって、この世界が腐っていくのを止める働きをするんですよ。この世の汚れに染まらないように、清さを保つものとして、 かつこの世の汚れに染まらないだけではなくて、地の塩としてこの世の腐敗を防止していくという使命があるんです。皆さんどうでしょうか。世の中のが腐っていくのを食い止める使命があるということですね。具体的には社会の悪をですね、このに対して賛成しない態度を示すことです。皆さんどうですか。この中にひょっとしたらですね、ね、あのことなかれ主義とありますね。触らぬ神になんたらというあるじゃないですかね。穏便にとかいうことがありますね。もう全部これと相反しますよね。もう何にもしてない方がいいんやでってね、もうこれとすごくこうね戦いますよね。これ自分との戦いですね。私もですね、本当にクリスチャンになる前は、まあ、今日男なので、まあ、そういう世界にどっぷりと使ってしまっていましたので、非常にこれはですね、こう戦いでしたよね。もうでもですね、イエス様はっきりと世の腐敗を防げと、これは使命ですから、本当に祈りました。まず祈ることから始めるんですね。社会の悪に対してみんながイエス言ってもノーという勇気いますよね。でもはっきりとそういうふうにノーと言える存在は大きな助けとなり、神様がそのあなたを通して働かれるんですね。これは間違いないことです。かつての日本もね、間違った方向に進んできました、戦争ね。でもやはりそれにノーを唱え続けたのはクリスチャンだったですね。まあ残念ながらそうじゃなかった、ね、あのグループもありましたけども、でも皆さんどうですか。あなたが使われている職場、学校、地域において悪い習慣がはびこっていたとしたら、それに馴染まず染まず、ね、それに染まっていかずに正しい生き方、神様が喜ばれることを貫く、そのような存在はまさに塩となるんですよ。皆さんどうでしょうか。これからね、いろんな偶像との戦いも増えていくでしょう。このことをですね、あのパウロはローマ人の手紙12章2節でこう言っています。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の意思によって自分を変えなさいと言ってるわけですね。皆さんもご存知でしょう。ローマ12章2節をですね、もう一度よく味わっていただけると思いますね。そしてイエス様は言われたんですね。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるでしょう、ね、これが先ほど見ていただいたあの、ね、岩塩ですよ。だから水分が、ね、どんどんと含まれていくと塩気がなくなって砂になっていく。だから塩として役立たないので捨てられていくんだ。道路の穴を埋めるしか役に立たないということです。皆さんどうですか。これは私たちにとってですね、クリスチャンでありながら塩気を失って社会の悪に全て妥協し、これは必要悪なんだと、ね、みんなやってるからいいやないかというふうに自分で自分を言い訳で納得させて、そして仕方がないと言ったならば、それこそ塩気を失った塩だということです。皆さんどうでしょうかね。ああ私やと、ね、思いますでしょうかね。私はそういうここを聞くのがですね、辛かったですね。どうでしょうか、ね、でも実際問題どうですか。地の塩でやるということは本当に簡単ではないでしょう、ね、例えば会社がみんなグルになって、ね、他の会社と、まあ、私も営業マンだったので談合とかねありましたよね。不正入札をしたときにそれを、ね、一人の社員がノーということができるか、これ具体的なことですよ、ね、でもそう簡単には答え出ません。でも知恵を用いて適切に効果的にノーと言っていけるように祈っていく。私は本当にですね、実践のそういう意味で訓練はですね、あの営業マンの時にものすごく受けましたね。皆さんいろんなケースが違いとあるんじゃないでしょうか。で私ははっきりと確信を持っています。まず祈りから始めていくんです。そしたら神様はですね、不思議なことを本当にされます、ね、そういう状況を変えていったり、その入札者がなくなったりすることは私何回もありますね。神様すごいと思いました。そういう積み重ねの中で主を恐れていくんですよね。だから神様ね、必ず働かれます。まず祈りからです。ですからね、私たちはこういう状況の中でこの世の汚れを食い止める働きはまず祈りですね。祈りますものあります、ね、祈りは武器です、ね、皆さん祈ることはね、いつからでも始まりますよね。今からでも始まりますよね。で祈ると主は喜ばれますし、内地の聖霊様がいっぱい溢れてくださる。そして祈りを持って次は宣教ですよ。皆さん私たちがねこの地に生かされている役割を二 二言で言えば 何なのか分かりますか。二つの言葉で、単語で、漢字、まず礼拝ですよね。じゃあもう一つ何ですか。礼拝と次は外に向かって宣教ですよね。もうこの二つですよ。でこれひらがなで言ったらどうなるかとですね、まあ、別に言わなくていいですけどね、これはね、神様を知るってことね、神を知り知らせるってことですよ、ね、知り知らせるってことですね。つまり礼拝というのは神様を深く知ることですね、交わって。そして宣教というのは知らせることですね。だから私たちが本当に神様のことが知れば知るほどそのことを伝えていくということにお知らされてくるんですよ。黙ってられなくなるんです。本物のクリスチャンはね、黙ってられないんですよ、ね、仕置きを発揮したくなるんですよ。だから会うときはしょっぱすぎることになりますけども、いいんです。それは、ね、いてもいなくてもわからないというふうになるよりはいいんです。いいんですよ、しょっぱすぎてもいいんです。後から水差したいんですよね。そうでしょ皆さん、料理でもそうですよね。塩入れてもだったら水後で差すでしょ、ね、そうです。でもまあ塩が少ないと塩足したいんですね。だからリカバリーでできますからね。だからね、一番良くないのは何もしないことですよ。だから神様をよく知っていく、そして知らせていく。だから今ですね、本当に今いろんなきな臭いことがいろんなことで一日単位で起こってますよね。昨日こんなのがあって、うわ思ったら次またこんなことがあって、とかってね、もうなんかそういうことがいっぱいありますよね。で今も政治の世界でもそうですね。でいろんな、去年は大きなデモがありました。もちろんそれ自体は、ね、やっぱり血の塩としての役割の一つだと思います。でも一番大事なことはね、何だと思いますか皆さん。実は聖書にね、こうあるんですよ。第一テモテの2章1から3読みますから聞いてくださいね。第一テモテの2章1から3にこうあります。第一テモテ2章1から3に、そこでまず第一に進める。じゃあ読める方読みましょうか。第一テモテ2章の1から3、では3、はい、そこでまず第一に進める。すべての人のために、王たちと上に立っているすべての人々のために、願いと祈りと問いなしと感謝とを捧げなさい。それは私たちが安らかで静かな一生を真に信心深く、また謹厳に過ごすためである。あ、ちょっと訳が違いますね。第一テモテ、すいません、2章の1から3ですね。はい、もう一度言いましょうか。では3、はい、そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い祈り、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前に、はい、とあります。その後に神は全ての人が救われて真理を知るようなことを望んでおられるということが続くんですね。つまりこう言われることは、そのグループのリーダーのために祈るということです。つまり国のトップのために祈るということがここにはっきりと言われているんですね。つまり為政者、政治をしている人のために祈るということです。何のためか、イエス様と出会うようにですよ。救われるために祈るんですよ、ね、もし皆さん、私たちはですね、もちろんですね、講義をするのは大事でしょう。でもその時にラッパがなったらどうしますか。その人が救われなくて私だけ天に上げられていいんでしょうか。だからまずその人が救われることを祈るんです。その人が救われたらどうなりますか。神の価値観によって変えられていくんですよ。それが一番私たちがすべきことですね。祈るんです、異性者のために。だから私はですね、もしそのことを、ね、したいならば、日々の祈りに加えていきましょう。これから教会の祈りもですね、具体的に加えていきたいと願っておりますね。この地域のリーダーのために、この京都のリーダーのために、もちろん教会のリーダーもそうですけども、この国のリーダーのために、イエスキリストのこの神の価値観を信仰者として受け取るならば、考え方が変われば言葉や行動が変わるわけです。私はそうであったように、このことをこの第一テモテの2章1から3を進めている。このことも地の塩として歩む具体的な、これは生き方なんです。政治をする者がイエス様を信じるように、政治をする者が正しく国を治めるように。皆さんどうでしょうか。この祈りを皆さんもされておられるでしょうか。そしてその上でイエス様が言われた10続けですね、マタイの福音書の 5章の14、15言いましょうか。では3、はい。あなた方は そうすれば家にいる人々を全部を照らします。はい、ここでイエス様はここでも同じようにあなたは世界の光と言われた、断言されたんですよ、宣言ですね。だから世界の光になればいいのではなくて、もう世界の光なんだということです。これもしっかりとですね受け取りたいと思うんですね。塩の場合もそうでしたが、ここでも光と断言しておられ、この光とは何か、皆さんあなたが光を放つ光源体ではないんですね。イエスは何と言われましたでしょうか。私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのですと言われましたよね。ヨハネの8章12で、つまり私は世の光といわれるイエス様が光源体であり光を持っておられて、私はその光をいわば反射するものなんですよ。反射板みたいなものです。月が太陽の光を浴びてね、輝いているようにね。だから私たちはですね、すべきことは曇りをちゃんときれいにするんですね。そしてその反射板の角度をしっかり45度に保つんですね。こう90度ですか、あの光の輝いてる方向にこうやって描いたら喧嘩打ってるみたいですもんね。こうね、わかります、鏡はこう向けなきゃいけませんよね。こう光が来たらこうですよね。ちゃんと当てる側に当てる、しっかりとね、ちゃんと、つまり神様に健全な角度で向くってことですね。しっかりと、これがまあ一つですね。でももう一つですね、聖書が言うことがありますね。それはあの第2コリント4の6の7ですよね。皆さんも覚えてるでしょうか。第2コリント4の6から7、ここでイエス様はこう言われました。第2コリント4の6から7、ここも大切な御言葉なのでちょっと見たいと思います。第2コリント4の6から7、では開かれた方で読みましょうか。第2コリント4の6から7、では3、はい。私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。アメンです。皆さんもね、この御言葉記されている方が多いかもしれません。つまりですね、私たちは土の器だ、でも私の中におられる宝、イエス・キリストという光源体がおられる。だから私たちの中にあるイエス様、つまり聖霊様が光り輝いてくださるということですよね。だから私は土の器なので、脆い、崩れやすい、いいんです。もし私がね、めちゃめちゃ高価な器だったら中にある光が漏れないので、私たちが前に出てしまうんですね。それは神様の言われていることではなくて、欠けだらけなんですよ。罪ある人間性、つまり誠の神から離れ、自分中心に自分を神とするように生きる生き方を持つ性質という脆い通常器の中に入ってくださっている救い主イエス様という宝から発する光。私はですね、脆い、だから欠けだらけ、隙間だらけ、避けてる部分がある。でもそこからイエス様の光が漏れてくるんだという、これは御言葉の約束ですよね。つまりね、私たちのそのような罪ある人間性がイエス様の福音によって砕かれて、ね、砕かれていくんですよ。私はね、私たちは頑張らなくちゃいけないというふうに思いがちなんですね。だからもっとね、表面的に立派になろうなろうとして、どんどんどんどんね、積み上げていったりします。中の光はもう届かないです、外には。だからね、私たちはね、自分は本当に愚かで、その至らないもの、神の御言葉の前にはこんなことできませんというふうに、いつも思う、そういうふうな思いを持つ中で砕かれて、へりくだったものになることによって、私たちのいわゆるそういう器が低くなっていく。そしたら、光が漏れていくんですよ。これがこの御言葉の奥義ですね。失うキリスト御霊の光がその砕かれた割れ目から漏れ出していく、 つまりこの世の光とはイエス様の御霊の光だということです。この光を人々の前に輝かせ良いこと行いに励みなさいと言われている、ね、この状態はイエス様言われましたね。山の上にある町は隠れることが、ね、できないというふうに言われているわけですね。つまり山の上にあると隠れませんもんね。みんなが見えるでしょ。だからそういう状態と同じですと言われたんです。具体には周りの人々がね、あの人はどうしてあんな苦しくて逆境の中にいても明るくね振る舞うことができるんだろう、なんであんな風に鼻歌歌ったんだろうっていう風にね、初めはちょっと大丈夫かなと思うかもしれませんけども、ずっとそれが続くと、ああなんか違うなと思ってくるわけですよ、ね、なんであんな苦しいところに通ってるのに喜んでいるんだろう、なぜ笑顔が出るんだろうかという不思議さを感じさせる存在となっていくんですよね。どうでしょうか。そして15節ってこう言われました。また明かりをつけてそれを松の下に置くものはありません、食材に置きます。つまりその光を高く高く掲げようということですよ。皆さん明かりをつけてね、そんなこう隠さないでしょ、そんなことしないじゃないですか。何のためにつけてんって突っ込まれますよね。つまりつけたら高く高く掲げるんですね。より一層その光を輝かせなさいという、これは神様の御心です。まあ、私はここからですね、やはり東大としての教会はどっからでも見えるところに変える人があるんだということをここから受け取っているわけですね。皆さんどうでしょうかね。私たちはまさにですね、会社や学校や地域の人々にこのような光となっているかね、問われます。私のですね、ちょっと変わったクリスチャンの友達がいるんですけどね、その彼は学生時代にね、俺隠れクリスチャンねっていう風なことでね、こう言ってたんですね。イバって言うんですよ、隠れキリシタン。なんかかっこいいと思ったんでしょうね、その彼、その響きが。でやたら言うんですよ、隠れキリシタンねとかね。まあ面白いなと思ったんですよね。でもそれもしですね、ほんまのね、この京都に見ましたね、隠れキリシタン聞いたら怒りますよね。絶対ね、絶対もうポカーってやるかね、ええかげんせえって言われますよね。本当の隠れキリシタンというのはですね、徳川時代はですね、お地蔵さんがあるんですが、実は裏側には十字架を刻んだり、アルファとかオメガというギリシャ文字を刻んだりという形で信仰を必死で守ろうとしていたんですよね。つまりそれが本当にですね、もし公になったら首が飛んだんですよ。でも今そんなことないですよね、首が飛ぶことはね。ですから私たちはですね、そういう今時代の中で威張って隠れキリシタンって言う必要もないし、光となっているされている私は掲げているかということです。どうですか皆さん。もちろんね、ああそうかね、じゃあこれから公の席とか行った時にね、ちょっと皆さん聞いてくださいね、今から証をしますとかね、まあそれできる人はいいですよ、そういう関係ができたらね、そういう風にしなさいというのは不自然かもしれませんね。でも例えばですね、何かで、まあ、さっきみたいに鼻歌が、ね、賛美が溢れてるとか、何かの時にね、なんかこう褒められたっていう時があるとするじゃないですか。あったと思うんですよ皆さんね、褒められた時に、そういう時に、いやもうんなのありません、いやそうでもありませんというふうに、なんか変に自己卑下的に遠慮するんじゃなくて、そういう時にですね、変に謙遜するからに、私はねダメな人間なんですけどね、イエス様に会って変えていただいてるんですよとさらっと言ったらいいんですよね。どうですか皆さん、さらっと、まあ、そしたら褒められる時まで待たなあかんかもしれませんけどね、まあ、そういうのは祈っていったらいいわけですね。皆さんでも実はこれってすごくですね、現実なことだと思いますね。私はですね、まあ、刑事系というですね学生 の, ところに属してましたけど、その時にね、その方が就職をして、その人の、まあ、証を聞いたことがあるね、ある。でその方が、まあ、M さんとしましょうか、 M 兄弟が、まあ、クリスチャンになった大きなきっかけは会社の先輩の存在だったんだと言ったんですね。でその先輩は普段から、まあ、くだらないダジャレはね飛ばすんですけども、まあ、同僚や上司の悪口は絶対に言わないんですよ、一切言わない。で人の噂話にも加わらない。で仕事への取り組みは真剣そのものなのに、いつも何か楽しげなんです。 でそしてその M さんは部下になったんです。その人の部下になって、そのいわゆる上司になった人はその M さんに使えるかのように指導してくれたそうですね。でその教育期間が終わり、お礼の挨拶に伺った時にその M さんはもう本当に聞いてみたかったんですって。最後なのでね、もう本当に不思議でしょうがなかったので聞いたんです。先輩、ね、先輩の仕事への情熱、部下や同僚へのその愛情はどっから出てくるんですか。なぜみんながね噂話か言うとした時にそれ食わずに、また本当にめちゃめちゃしんどいのにも喜びながらやることができるんですかって聞いたそうです。そしたらね、彼はこう答えたんですね。僕にはね、いつも僕の仕事を見ているイエス様っていう上司がいるんだよ。だからね、自分ができないと思ってもね、祈る時にイエス様がね、いつもそばにいて一緒にやってくれるんだよっていうことを感じることができるんだっていうことをね言ってくれて、もう全然自分が期待してない答えが返ってきたのでね、いやもう必死で頑張ってますとか、実はそう見てもね、もう憎り返って王様の耳やロバの耳みたいなね、うわーって家で叫んでるとか車で発狂してるとか、なんかそんなこと言われると思ったんですって。まあ、彼がそんなんしてたから、でも全然違うことが書いてたのでびっくりしたんですって。皆さん、人はね予想しないことが書いてたらどうなりますか。当然もっとそれになりたいと思うんですよ。人がつまりこの M さんの先輩はすごい普通にしてはったんですけども、ものすごい影響を与えてたんですよ。で彼は迷いなくこの M さんは教会に行きました。そしてイエス様と出会って、今彼はそのような、ね、上司となっていくべく祈りを積み上げて今迷っておりますね。皆さんどうでしょうか。これが仕置きを話すということであり、控えではないでしょうかね。何か大きなことではないんですよ。普通にしてるんですよ、ね、何かこうね、明かしなあかん明かしなあかんっていうね、かつて言いましたね。私仕事楽しかったけども、行き帰りのその通勤時間がものすごく怖かったと。目の前を通してみんなにイエスのことを伝えなあかんのちゃうかという脅迫観念があったね。で会社行ってもやっぱりそういうのありましたけどね、そういう変な思い取られる人がないんですよ。普通にイエス様の御声を聞いて、ああ本当に神様、こんな愚かなものを地の死を世の光としてもう宣言してくださっているんだ。つまりこれ立場です。神が与えた立場なんですよ。地の塩の光というのはね、これ立場です。だから皆さんこの立場を受け入れましょう。アーメンですか。でもね、立場はそうだけども状態と区別してください。皆さんはね、状態は私も区別まだまだなんですよね。でも立場と状態の区別です、ね、それをごちゃにするからおかしくなんですよ。立場はね、神様から見たらあなたは地の塩世の光なんだ、宣言されて、でも状態はね、自分で見た状態はまだまだです。だからそのギャップをどうするんですか。神様にそのまま差し出して祈っていったらいいんですよ。そして祈っていくときに行動が変わります。考え方変わります。そうしていくときに神様は、ね、不思議なことをしてくださるんですよ。いろんなで、おお神様素晴らしい、すごいというふうになっていくんです。そしてみんながこの M さんの先輩になっていくんですよ。皆さんそうなりたいと思われるんじゃないでしょうかね。そうならば今日から祈っていくんです。それがこの16節ですね。皆さん見ましょうか。16節3、はい、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々をあなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。そうです、そのことを言われています。今朝イエス様、あなた方は地の塩世の光、言われました、ね、これは日々食べるために働く人生じゃなくて、神を信頼し神の素晴らしさを表すために働く人生にあなたは召されているということを教えているわけです。その立場にされた状態に生きるのではなく立場に生きる、ね、そして私たちはね、その M さんの先輩のように一人職場に行くんではない、一人学校に行くんではない、一人家庭に使わされていくんではない、私たちを子として愛しかさる神と共にそこに行くんですよね。インマルの人だから、ただ働くのでもありません。心から信頼する父なる神の前で神と共に働きをするんですよ。うちに住まわれる聖霊様が地の塩の世の光として歩ませてくださる、ね、でもそこでいろんな 霊的戦いの最前線に置かれます。生身の体で疲れボロボロになることもあるでしょう。だからですよ、この共同体の交わりがあるんですね。大江の礼拝があるんです。一週間主がなしがさった素晴らしい宮沢とともに痛み苦しみ傷を携え戻ってきてここに帰還します。そして癒され慰められリセットされ神様チューニングとチューニングされて再び使わされていくんですよね。そう、何ですか？ターミナルチャージですね。覚えました？あの国際飛行場のようなものですよ。教会とはそういうものですよね。これからもまた使わされていきます。でも一人ではない、神様と共にそこに行くんですよ。そして祈りをそこで始めてください。すごいことが起こりますよね。 M さんのその先輩の信仰者は何をしたか、使わされたその職場で転勤も多かったそうです。初めは本当しんどかったそうです。でもね、やったことはそこで祭壇を築いたそうです。つまり祈りを御言葉を持ってそこに神の働く足輪を築いた。結果的にその後輩の M さんが救われた。皆さんも同じことを主はしようとされています。皆さんの応答一つです。皆さんのその使わせるところでぜひ祭壇を築いて神様の働く足場と家庭に職場に学校に築いていって、共にイエス様ってすごいのと告白し合える兄弟姉妹となっていきましょう。祈りましょう。あなたはどのように応答されるでしょうか。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるんでしょう。もう何の役にも立たず外にすられて人々に踏みつけられるだけです。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。天の神様、ありがとうございます。今日あなたがはっきりとあなたは地の塩、世の光と宣言してくださって感謝をいたします。そのような素晴らしい立場に置かれていることを今日もう一度確信しましたので、どうかそこに生きることができますように。状態はまだまだかもしれません。でもその状態をそのままイエス様に持っていきますので、どうかそのようなものへと豊かに引き上げ成長させてくださいますように、ここにおられる一人一人を神様あなたが祝福しなさいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美を下げ